4章の1節から15節、新約聖書の箇所では、2017訳では115ページとなります。ルカの福音書4章1節から15節をお読みいたします。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によってアラノに導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みを終えると、しばらくの間イエスから離れた。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛された。今朝この箇所より御霊によってと対して御言葉を取り継がさせていただきます。では、窓をじゃあもう一度閉めていただきます。まず前回のことを少し触れていきますけれども、イエス様はヨルダン川で洗礼者ヨハネからバプテスマを受けられまして、その水から上がった時、天が開けて旗のような形をした聖霊が下り、また父なる神様が子なるイエス様に語りかけたという場面を見てまいりました。このようにしてイエス様の十字架に向かう旅がスタートいたします。で、今朝はこのスタートした直後、何があったのか、見てお分かりの通り、ここは有名な箇所でありまして、悪魔から3つの誘惑を受けている場面であります。なぜイエス様はこの十字架に向かうスタート一番最初にこの3つの誘惑を受けられたんだろうか。そしてまた私たちはこれを文字で今読んでおりまして、文字で読みますと、いとも簡単にイエス様はこの悪魔の誘惑を退けているように見えるのですが、実際はどうだったんだろうか。またこのことは私たちに何を教えているのか、そのことを共に考えてまいります。で、自ら上がられたイエス様は聖霊に満たされて、御霊によって荒野に導かれ、40日間で、断食をしたということが書いてあります。で、その時イエス様は、人となって で私たちの弱さを身にまとっておりますので、イエス様もお腹が空きました。そのお腹が空いた時に悪魔は語りかけてきたわけですが、まず最初の第1番目の誘惑はこうでした。3節、そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。まあ、お腹が空いたんだから、あなたは神様なんだから、お腹が空いたのであればこの石をパンにしてあなたが食べればいいでしょうという、そういうふうに聞こえるわけですが、もう少しよく注意してみますと、悪魔の語り方っていうのは非常に巧妙なわけです。言い換えるとこういうことになるんですね。あなたがこの石をパンに変えるのを私に今見せてくれたなら、私はあなたが神の子であることを認めましょうと言っているんです。でこれ何も問題がない、石をパンにするかどうかは、イエス様が決めることですので、それは良いとしても、ここで仮に石をパンに変えたとしても何の問題もない、ああ神様素晴らしいねということではないのかなと思うのですが、実はこれは罠でありまして、どんな罠がここに仕掛けられていたのか、イエス様がこの後どう応答されたのかを見ながら考えてまいります。でイエス様は4節で、こう言っています。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。で書いてあるということはどっかに書いてありまして、調べますとこれは申命記の8章3節に確かに書いてあるんですね。でこれは、聖書を読んだことのない方でも、知っている聖書の、有名な御言葉の一つであるあります。でこの言葉はあまりにも今有名ですので、誤解されやすい言葉でもあるわけですね。極端な例かもしれませんけれども、例えば、誤解された使い方の一つの例ですね。ということで少し挙げておきますけれども、例えばこの教会には時々ホームレスであるとかの方であるとか、あるいは生活に困っているという方で、この食べ物をくださいませんかということで訪ねてくる方がいらっしゃいます。でそういう時、私はこのイエス様の言葉、語った言葉を引用してこう言うべきでしょうか。聖書には人はパンだけで生きるのではないと書いてあるので、あなたは別に食べなくていいんですよと、だから、そのままお帰りくださいと私は言うべきなのか、まさかそんなことはないはずですね。じゃあイエス様は、この御言葉をどのような意味で、どのような意図でこれを引用されたんだろうか。私たちには食べなくていいんだと言っているのではないことは確かなんですね。それでイエス様が何をこの時示そうとされたのかを 見ようとするわけですけれども、イエス様はもちろんこの時石をパンに変えることは簡単におできになります。しかしもし今ここで悪魔の言うようにそのようにしたらどうなるのでしょうか。悪魔が考えているような神の子という意味では、それは証明されるでしょう。ああ確かにあなたは神の子ですねと悪魔は、拍手をするかもしれません。しかしそれはイエス様にとっては偽物の神の子になってしまうわけですね。一体どうして偽物なんだろうか、そのことがはっきりわかる出来事がこの後出てまいります。9章というところを開きますと、ルカの福音書の9章というところを開きますと、これも有名な出来事ですが、イエス様の御言葉を聞くために男だけで5000人が集まって った時何が起きたのかということが書かれています。まあ、男だけ5000人ですから、まあ、他の女性子どもたち集めれば、まあ、1万人ぐらいになったんでしょうね。それぐらいの人たち集団がこの時荒野に集まって、日が暮れ始めました。で弟子たちはこれを心配しました。このままでは、この人たち食べ物持ってなくて泊まるところもない、行き倒れになってしまいますので早く解散させてくださいと、弟子たちは心配したわけですが、イエス様は、あなたたち、あの人たちに食べ物を与えなさいと言うんですね。そんなことできるわけないでしょ、こんなところにパン屋さんはないしということで、じゃあそれではあなた方何持ってますかということで集めたら5つのパンと2匹の魚しか持ってなかった。でイエス様はそれをじゃあ私のところに持ってきなさいと言ってそれを祝福したところ、この男だけで5000人という集団、まあ、およそ1万人の人たちが、これを食べて満腹になった。いやそれどころか余ったパン切れを集めたら12カゴがいっぱいになったという出来事が書かれています。誰でも思うわけです。一体あのパンはどこから出てきたんだろうか。最初は5つのパンしかなかったんじゃないの。とても足りるはずがない。もうどう考えてもこれはイエス様がこのパンを与えてくださったんですが、じゃあイエス様はその時周りにそばにあった石をパンに変えて人々に与えたのか。いやそうじゃないですね。私たちは毎月聖餐式というものをしておりまして、何度も繰り返し聞いております。その裂かれたパンを食べるときにこれは私の体ですという言葉を何度も聞いているわけです。あれは何か、イエス様がそのご自分の体を裂いて私たちにパンとして与えてくださっているのだということであります。ということはこの悪魔の試みに対してイエス様はこう言われたのか、どういうことか。もしこの時イエス様ご自身がご自分の腹を満たすために石をパンに変えてしまったのならば、イエス様はもう神の子ではないんです。そうではなくてパンがない人たちのためにご自分の体をパンに変えて裂いて、ご自分の体を裂いて分け与える、それが本当の神の子だなんだということをここで明らかにされました。ただ単に聖書にこう書いてあるからあなたの言う通りにはしませんと、まあ、言っているのではない。やっぱりここは十字架につながってまいります。そしてこれから、また残りの2つの誘惑を見ますけれども、全て考えてみると十字架につながっています。では2つ目の誘惑は何であったか。悪魔はイエス様を高いところに連れて行って、6節7節でこのように語ります。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう、それは私に任されていて誰でも私が望む人にあげるのだから、だからもしあなたが私の前にひれ伏すならすべてがあなたのものとなる。でこの悪魔が言っていること、それは私に任されていてという言葉があります。悪魔にこの権力と栄光を誰に与えるか、そんなこと任されているのかと、ちょっと不思議にっていうか疑問に思うかもしれません。しかし聖書には確かにそういうことも書かれています。ヨブ記という聖書ものが旧約の中にありますけれども、確かにヨブ記を見ますと神様の許しを悪魔は受けて、ヨブを苦しめていいよと、 ただし命には手をつけるなという場面が出てまいりまして、神様の許しがあれば悪魔であっても確かにある人たちに権力を与えるとか栄光を与えて、でそれはこの世を良くしようとして与えるのではなくて、むしろ反対にこの世界を混乱させていく、まあ、そういうふうなことがあるのだと、神様の許しの中でそういうことも起きているのだということは確かに聖書に書かれています。ですからここで悪魔が国々の権力と栄光は自分の手に任されているのだと、語ってもそれはあながち嘘ではないんですね。で、皆さんももしかして経験があるかもしれません。自分がこの世界で有名になるにはなるために、あるいは、ある、芸術の世界、そういう道を目指していて、世界で一番素晴らしい例えばピアニストになるためにという、私はそれのためには悪魔に魂を売ってもよいと、本当にそうするかどうかは別にして、そんなことを言いたくなる時もありますし、実際そういうふうにして構わないと思う人も中にはいるわけですね。でやはりここにもこの悪魔の罠が仕掛けられております。ではイエス様はこれにどう答えられたか、8節です。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。書いてあるということですから、これも申命記の6章13節に確かに書いてあります。で、そう言われなくても私たちはもう常識として悪魔を礼拝してはならない、礼拝するのは神である主だけである、なんだこんなこと簡単でしょう、もう分かりきってますよ。イエス様はその分かりきったことを、このように御言葉で、説明してくださったのだということで、ああこれはそういう意味だよねということで、もうこれ以上皆さんというか私たちは、考えないかもしれませんが、やはりここでものすごい戦いが起きているわけですので、そんな単純な話じゃない、もっと深いことがここに起きております。イエス様は神様であります。でよく考えますと、悪魔から別にこの権力とか栄光をもらう必要はないんですね。あなたにあげましょうって言ってますが、そのあなたにあげますという悪魔が言ってますが、もともとこれイエス様のものなわけです。で悪魔はもちろんそれを知っていて言っているわけです。それを知りながらこういう誘惑をするというのは、またこれも言葉を変えますと、悪魔はこう言っていることになる。イエス様に対して、悪魔はこういうわけですね。あなたは権力と栄光を持つ資格のある方でしょ、だって神様の神の子ですからね、だったらそのままその権力と栄光をあなたも持っていればいいでしょうということなんです。で確かにそこだけ見れば何の問題もない、この方はこの世界を父なる神様、聖霊なる神様と共にこの世界を創造された方ですので、権力と栄光を持つ資格を持ち、また持つ、今この時持っているわけです。で悪魔は持っていればいいでしょうと言っているんですが、ところがこれもイエス様にとっては重大な問題なんです。神の子はこの権力と栄光をずっと持っていることはないんです。ある時これを捨てることになるからです。ではいつこの権力と栄光を捨てたんでしょうか。もう十字架でお捨てになりました。なぜその権力と栄光を捨てたのかが分かるのか、イザヤ書の53章にこう書かれています。聞いたことがあると思います。 ですが、まあ、彼は蔑まれと言います。彼ってね、これイエス様を指していると言われますが、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まあ、イザヤはこうしてこの十字架のおかかりになる神の子キリストの姿を予言いたしましたが、私たちも彼をたっ飛ばなかったということは、私たちはこのイエス、十字架に吊るされたイエス様を見たときに、そこに権力も栄光もないとしたんです。だからたっ飛ばないんですね。蔑んだんです。のけ者にしたんです。そしてそれはイエス様が最初からご計画されていたことでありました。イエス様にとって主を礼拝するということ、主にのみ仕えるということは、ご自分の命を捨てて、ご自分が持っているすべての権力と栄光を捨てることでありました。でもしここで悪魔の誘惑の言葉の通り、この権力と栄光を捨てることがなかったならばどうなるか、いや別に問題ないでしょう、だってイエス様のものなんだからと、まあ、私はなんとなくそんなふうに考えてきましたが、ここを読んだとき、実はそんなことじゃなかったということに気がつきました。イエス様にとってもし十字架で権力と栄光を捨てることがなかったならば、それは悪魔を礼拝することになるんだということをここで言っているんです。でそれは、いやそれは極端でしょうと思うかもしれませんが、十字架ということはそれほどのことだった。イエス様にとって十字架というものがもしなかったならば、イエス様が悪魔を礼拝することになるのだということですから、これを反対から言いますと、だからもうイエス様は十字架にお付きにならなきゃいけない。イエス様にとって主を礼拝する、主にのみ仕えるということはそういうことなんだ、それほどの出来事であったということがここからわかります。さてこれが今2つ目の誘惑でしたが、続いて3つ目の誘惑を見てまいります。悪魔はイエス様をエルサレムの神殿の屋根の端に立たせてから、まあ、こう言います。9節の後半から、11節になります。あなたが神の子ならここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。これまで悪魔は二度にわたる誘惑をイエス様に仕掛けましたが、失敗をいたしましたので、さすがにここで悪魔も考えて戦術を変えてまいりました。イエス様はこれまで、神明記の御言葉を持って悪魔の誘惑を退けましたので、だったらということで悪魔も考えたのでしょう、聖書の御言葉を持ち出してきて、あのイエスも誘惑してまいります。でここであの、書いてあるからとあの悪魔が言っている、その聖書で二重鍵括弧で引用している聖書の箇所ですが、これは詩編の91編になります。詩編の91編のところに確かにこう書いてですね、悪魔は何か聖書を、なんかちょっとねじ曲げたり、少し変えて引用しているのではないですね、その通りに言います。でこれに対してイエス様はどう答えられたか、12節、 あなたの神である主を試みてはならないと言われている。さあ、ここで私たちは大いに疑問を持つだろうと思います。いろんな疑問を持つと思うんですね。一つには、悪魔は聖書の御言葉を引用してこう書いてあるんですよと、だからこうしたらどうですかということをこう言ってきました。で、イエス様の方も聖書の御言葉を引用してこう書いていますと言って、まあ簡単に言えば御言葉対御言葉の戦いになっているんです。で、御言葉はどちらも正しいはずじゃないですか。で、それなのにどっちが良くてどっちが悪い、どっちが勝ってどっちが負けるというようなことがどうして起きるんだろうか、一体何がここで何が問題だったんでしょうかという疑問があるはずです。で、これは他人事ではありません。教会の中でも時々こういうことが起きます。聖書にこう書いてますから、私の言っていることは正しい、あなたの言っていることは間違いだと言いたくなる時があります。聖書を取り出して、相手を攻撃し、私が勝った、あなたは負けたというふうな、喧嘩になることがあるんですね。で、どちらも聖書をこう引用してきて聖書を土台にしているはずなのに、どうして喧嘩になっちゃったのか、どうしてこんなことになっていくんだろう、何がもっといい方法はないんだろうか、悩んだこともある方もいるでしょう。これはやはり悪魔がこうしてくることですから、やっぱり教会でもこういうことが起こり得るということをやはり聖書は教えているんだと思いますが、一体何がいけないのか、やはりここはきちんと理解していく必要があります。皆さんはアウトラインに書きましたが、悪魔は聖書を引用して一見正しいことを言っているようなんですけれども、誤りがあるんです。3つの誤りがあると書きました。3つも誤っているのか、聖書を正しく引用しているのに3つも誤っていたって一体何なんだと思うかもしれませんが、ある他の方から言えばもっとあるよって言うかもしれません。私は3つ気がついたということですね。1つ目、どんな誤りを悪魔がしているか。これは聖書を読むときの私大原則の一つであろうとも思っているんですけれども、聖書でこうしなさいとか、こうすべきですということを言うときに、自分だけ安全なところに立って、手を下さないで、手を汚さないで、相手に対してだけあなたはそうすべきだとか、あなたはこうしなきゃいけないというようなことは絶対にないということなんです。これを悪魔のやり方に当てはめますと、悪魔は詩編の91編を引用してこう書いてあるから、イエス様に対してあなたはこうすべきですと言っていますが、悪魔は自分の手は汚していないですよね。自分は何もしないわけですね。イエス様、あなたは飛び降りなさいとこう言ってるだけってやつです。このやり方自体が間違っているんですね。イエス様に悪魔がもしそう言いたいのなら、まず自分がやるべきであります。自分は何もしないのに相手にだけ要求していくということは、これは聖書が言おうとしていることとは全く違いますので、これが、誤りの一つ目であります。これも私たちはちょっと心刺されるかもしれません。相手に、あんたこう しなさいよと言いながら自分はしないということは、なんかいろいろ思い起こすことがあるかもしれません。で、二つ目の誤りですけれども、詩編91編にこう書いてある、あなたを守りますよ
神様あなたを守ってくださるんですよということが書いてある。それを信じて、だったら何をしてもいいんだ、必ず神様が、守ってくださるんだから。これ一見信仰深いく見えるわけですね。だって聖書に書いてあるの、私は心から信じて、いるので、私は、何をしても守られるはずだ。でこれも教会の中で時々、皆さんもしかしてそういうことを経験した方のこともあるかもしれませんが、だって聖書に書いてあるんだから私は素直に、疑わずに、そのように信じています、言うんですね。でこれ一見いい、素晴らしい信仰だなと思うわけですけれども、しかしその後が問題であります。信じるのはいいんです、いいんですというか本当にそれは素晴らしいことであるんですが、しかしそれが本当にそうなるのかどうか、最後結局どうなるか に関して私たちはそれを決めることはない、できないんですね。決めるのは神様なんです。確かに聖書に書いてある、あなたを守りますよということは書いてある。でもその時私たちはどこかで自分の見方でこれを読んでしまうんですね。守るんだから何でもかんでも守るんだということを思うわけですけれども、でも本当にそうなの、守るという時にはどこを守っていくか、いつどのようにして守るのかということは神様が決めることなんですね。ですから私たちはこの詩編91編を確かに信じるんだけども、でも最終的に神様がこれをどのように実現していくのかは神様の御手に委ねられている。そこをこう間違ってしまうと、神様の御手に委ねられるんじゃなくて自分の手に委ねてしまって、いつの間にか自分が権力を握ってこの世を支配しているという、先ほどの2つ目の誘惑の方に私たちは行ってしまうわけです。こう書いてあるからあなたは何をしても守られるはずだ、一見信仰深いように見えますが、実はこれは自分を神とする生き方にすり替わるんですね。そこに罠が仕掛けられているんです。これが2つ目の誤りでした。そして3つ目の誤り、これはもう誰もが分かると思うんですね。が、悪魔は誰を誘惑していたのか。神の子、キリスト、イエスですね。イエスも誘惑している。悪魔は確かに、こう今まで見てきた通りに非常にこう頭がいいですね。悪魔も愚かではありません。非常にこう小賢しいという日本語がありますけれども、悪魔は非常に手を変え品を変え、いろんな誘惑をしてきたわけですけれども、結局何をしようが悪魔は神様を誘惑したんです。神様を試みたんです。で神様を試みたということ自体がもはや、御言葉に反して、あなたの神である主を試みてはならないというところに反しておりますので、どんな聖書の御言葉を持ち出してきても、悪魔は間違っていたんですね。3つ誤りを犯した。でイエス様はこのあなたの神である主を試みてはならないと言われているという、これはアウトラインに書くの忘れましたが、申命記の6章16節に書いてあるんですね。申命記の6章16節に書いてある。はい、この一言でこの勝負は決まりました。もうイエス様は悪魔を退けた、イエス様は悪魔に勝利されました。これでこの誘惑の出来事は終わり、そういうふうに見えるかもしれません。悪魔は相手に、今まで見てきた通りイエス様に対して命令ばっかりしてですね、こうしなさいとか、こうすべきですというようなことをして、 自分からは一切手を下さず、危険なことなど絶対しない。でそういう悪魔の態度に対してイエス様は最初からあなた間違ってますよって、そういうならあなたやってみなさいよとかいうふうに言えばいいんですが、イエス様はすごい不思議なことにこの悪魔の言う通りに何かこう従っていた誤解ですね、こう言われたことに対してこう書いてますよ、でそれが終わったら今度は連れて行かれるんですね、神殿の上であるとか、高いところに連れて行きって言った時にイエス様はあなたと行きませんよって言わないで一緒に行くんです。まあ、不思議なことでありますけれども、そのようにしてイエス様はこの悪魔と戦ってまいります。イエス様、悪魔は何も手を出しませんが、自分から自ら何か行動するということはないんですけれども、イエス様は最終的にこの御言葉を通して退けた時に何が明らかになるかと言いますと、十字架でこのことを全て成し遂げていくんだということが明らかになってまいります。悪魔は詩篇91篇を引用して、あなたがたとえ身を投げてでも神様があなたを守るはずだと決めつけて誘惑をいたしました。でもイエス様はいや私は神に仕え神を礼拝するのだ、そのために権力と栄光を捨ててご自分の体をパンとして人々に与えていく、そのようにして神様の父なる神様の御心に委ねていくんですということをここで明らかにされました。まあそれは分かった、一つだけここで疑問が残る、あの詩篇91篇はどうなっちゃうんだ、神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られると書いてあるあの91篇はどうなるんでしょうか、十字架において守りはなかったんですよ、守ると言ったのにどうして守らなかったのか、詩篇91篇は後で皆さん読んでいただければと思います。一体神様は誰を守るのかであります。あなたと言ったとき、確かにこれはイエス様を指している、悪魔はそれを知っていて、あなたを守られると言ったとき、あなたというのは、まずはイエス様を指しているということを、知りながらこう引用してますけれども、守りなかったんです。それは何を意味するか、91編の守るというのは正しいものを守るからですね、間違っているものを守るんではないんです。じゃあ十字架で守りがなかったということで何がわかるか、イエス様は罪を背負われていたのだ、あの時なぜイエス様はそこで神様からの救いとかそういうものを守りがなくて死んで行かれたのか、私たちの罪を背負ったのだということがここで明らかになります。じゃあ91点は一体誰のために書かれたのか、イエス様は結局守りなくして死んで終わったのか、いやそうじゃないですよね、この方は3日目によみがえられました。なぜよみがえるんでしょうか、ご自分の力でよみがえったんでしょうか、違います。先ほど言いましたこの方は一切の権力と栄光をお捨てになりましたので、ご自分の力でよみがえったのではないんです、父なる神様がイエス様を死からよみがえらせてくださった。なぜでしょうか、イエス様が正しいものとされたからであります。なぜ正しいものとされたのか、死に至るまでご自分の命を捨てるまで 神様を信頼したから信じていたからですね。やがて私は、そのイエス様は、蘇るのだということを人々に予言しておりましたけれども、なぜそのように信じることができたかというか、それはイエス様の信仰だったわけです。イエス様の信仰によって義とされて、この方はその時正しいものとされて、でその結果詩編91編、神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られるということが実現してまいりました。詩編91編16節をお読みいたします。私は彼を常しえの命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せる。私は彼を常しえの命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せる。これがイエス様のよみがえりであります。悪魔はそうならないようにならないようにとイエス様を誘惑して、失敗、十字架を失敗させようと3つの誘惑をしてまいりましたが、イエス様はそれを逆手に取って、それをひっくり返して、むしろ私は十字架でこのことを成し遂げていくのだというふうに、この悪魔の誘惑を通して十字架の意味を私たちに教えてくださいました。最後に考えます。イエス様がこれらの誘惑を受けられた時、どんなお気持ちだったんでしょうか。この方は神の子であります。聖書の言葉全部知っていますというよりも、この方自身が語った言葉ですね、新命記、先ほどから新命記の御言葉イエス様引用してますけれども、それはかつて自分がモーセに対して語った言葉なんです。だから悪魔から誘惑を受けられた時、イエス様はいつも平安であった。悪魔が何をしようとしているのか全部見抜いて、もうこちらは全部もう鎧をつけて、どんな攻撃があろうともびくともしませんという安心しきった気持ちで、この誘惑を、平然と受けられていたんでしょうか。そうではありません。二節に、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられたとあります。この方は神の子でありますけれども、一方人としての弱さも身につけておられます。空腹であった、お腹すいたんですよ。昨年私入院いたしまして、手術するために絶食という時間があったんですね。1日と何食だか抜いたんでしょうか、まあ、そんなに抜いてませんよって本当はそんな感じだったかもしれませんが、こちらの気持ちとしてはもう何日も食べてなかったようなことで、たった何日かまともに食べられなかったことだけでも相当つらいなと思いました。周りの同室の患者さんたちはおいしそうに食事しているのに、こちらは何も出てこないというのはつらいことでありました。でイエス様もその空腹を覚えられた、まあ、ひもじい思いをいたしましたといったときに、ここ、まあ、それ以上の神様はこんなつらかったんですとか、いうことは一切聖書は書かないんですね。本当に一言だけ、空腹を覚えられたということしかイエス様は私たちに教えてくださらないのですが、そこから私たちはイエス様がどれほど弱くなられたのかということを想像するんです。やっぱりここにパンがあれば、いやすぐ食べたいなと思った。悪魔からこういう誘惑を受けた時、いや本当にやってみようかなと思ったのかもしれないですね。 いや、イエス様がそんな心揺れ動くなんてありえないと思う方もいるでしょうが、でもこの方や人としての弱さを今こうやって味わっているんです。なぜこういうことをするんだろうか。これから十字架に向かうにあたってなぜこういう誘惑を受けるのか。それは人となってこの方が来られたという一言だけではなく、実際に私たちがどんな弱いものであるのか、どんなにこの誘惑に負けやすいものであるのか、どんなにか私たちのこの体というのがこのようにすぐに聖書にこう書いてあるけれども、いやいやでももう食べたくてっていう、そういう誘惑に負けてしまうのかということをイエス様ご自身がこうやって味わってくださるんです。この方は私たちの弱さを知らない方ではない、いや知らない方ではないというふうに知っているんです。自分から経験した。だったらこの誘惑どれほど大変だったかということです。ギリギリなんです。一歩間違えば本当に十字架がなくなるほどの誘惑だったと私は思います。でもこの方は一人ぼっちじゃない、聖霊に満たされておりました。弱くなられて一歩間違えばこう十字架の道が閉ざされるかのような、そういう時聖霊が励ましているんです。大丈夫だから、私がついているからとイエス様を励ます聖霊が共におられて誘惑に打ち勝ってまいります。私たちも同じであります。私たちもこのイエス様の姿を見るときに、ああイエス様は単に神の子だからすごいというんじゃない、と私たちと同じ弱さを知って味わい経験し戦って本当にくじけそうになりながら歩んでいったんだならば、私たちの弱さを知ってくださるんです。この方はならば、この方に私たちは自分の弱さを打ち明けることができるんです。イエス様は知っているんです。自分も経験されたから、あ本当にあなたのそのつらいその経験分かるよ、あなた本当に大変だったねと言えるのはご自分も経験されているから。そういう弱い私たちを励ますために神様は聖霊を与えてくださるんです。どんなにくじけたとして、どんなに失敗したとしても大丈夫だから私についていきなさい、もう一度立ち上がりなさい、もう一度歩んでいきましょうと私たちを助け起こしてくださる、このイエス様と、また私たちを励ましてくださる聖霊とともに、また今週も歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは御言葉をもってこの悪魔の誘惑を退け、悪魔に打ち勝たれた、勝ってくださった、いや素晴らしい神の子ですと私たちは何かそんなふうにここを読んでまいりましたが、その時あなたはどれほどに辛い思いをされていたのか、でも十字架に浮いてこのことを成し遂げるためにあなたはご自分の体をパンに変え、権力と栄光を捨ててください、主にのみ仕えるためにご自分の命を捧げ、そして三日目によみがえってくださった、すべてあなたの十字架を見るとき、私たちの弱さがすべてあなたの御手の中であなたはご存知であって、私たちの弱さをその十字架の前で打ち明けることができるのだ、そのような励ましの箇所であったことを覚えます。私たちのうちにはその誘惑される思いがたくさんあって、また聖書の御言葉を振りかざして相手を傷つけ、自分は手を下さずに相手にだけ何かを要求していくという、そういう弱さを持っていることも教えられます。そんな私たちですけれども、どうか憐れんでくださって、 また御霊を私たちもう一度与えてくださって、あなたの十字架のもとに、またあなたのもとからまた歩み出していけるように力と、またあなたの恵みを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。